ご神君、一つ、信心して御影のなき時はこれぞ不思議なることぞ。素直にこの御教えをいただこう。人間は病気災難の時、神に助けてもらうのであるから、人の難儀を助けるのがありがたいと心得て信心せよ。我も他も万物すべてが刻々に変わっていく時の流れの中で、すべての事柄がおかげになっておる。だから自然の働きを大事にしながら、実意をもってお礼申さねばならぬ。五に五を足せば十になる原則があるように、神様と私どもが愛より愛すがり、頼み合いの信心ができれば、当然のこととしておかげがいただける。いただけぬ時は自らの計算違いと知れ。信心して御影がある。これはいわゆる一般的なおかげということだと思いますが、いわゆるご利益と呼ばれるものですね。私どもの願い事が叶うという意味合いにおいてのおかげだと思うのですが、その神様が私ども、まあどういうのでしょうかね、人間氏子を喜ばせようとして授けてくださるおかげ、このおかげも神様から出るとは思うな、自らの心から出るのだと、これは神様の御教えでしたかね。そういうのがありますね。また教祖様がそれこそ拝んでやることができないと、まあ神前撤去ということになって、その政府ですかから拝んではならぬということになったわけですね。それでまあこれは神様の願いでもありましょうが、おかげは我が心にあり、和らぐ喜ぶ、その和らいだ心、喜んだ心、その我が心にあるのだと、そういうまあ理屈というのでしょうかね。そこからいきましても、もしおかげがないならば、それは我が心になっていないからだというようなことを思ったり言われたりすることがありますね。天地書きつけにあります、おかげは我が心にあり。ですからこれをまあ人を責めるような責め道具に使ったりすることがありますね。例えば病気をすると、そのおかげは我が心にありと言われる。それで日頃をまあ一発の新人というのでしょうか、をさせていただいているという人がある。それで、和らぐ我が心、その心が安らいでおれ、喜んでおれる、そういう我が心をいただいていると、まあそういうことを唱えている人がいる。まあしかしあなたはそう言うけれども、あなたの病気は治らないじゃないかというような言い方をして、だからあなたの我が心は本物ではないと、あなたは我が心になってない、あなたは心が和らいでいるとか喜んでいるとか言ってるけれども、その実あなたの病気は治ってはないじゃないか、治らないじゃないか、だからあなたの我が心は本物ではないんじゃないかといったような、人を責める道具に使おうとまあする人がおられますね。そのおかげは我が心にありという、その文言といいましょうか、その教えというものをですね、これもまたおかしいような感じがいたしますね。そのおかげというものが何であるか、人によって違うということもありましょうね。師匠はそれこそ我が心になっておられたというか、我が心を和らぎ喜ぶ心を体現しておられたと思うのですけれども、 ご自身は糖尿病という病気を持っておられましたね。まあ持っておられたというのか、神様が授けられたというのか。師匠はそれを病気とは思っておられませんでした。それは糖尿病という神様のご都合だとして、神様のご都合としていただいておられましたね。だからそれを治そうとか良くなろうとかいう思いもどうも終わりにならなかったような感じですね。その人の病気であるのを見て、あなたが病気が治らないから、あなたの心は我が心ではないという、そういう人にとっては、その人にとってはおかげというのが、病気が治る治らないというのがおかげを受ける、受け損ねたということになるのでしょうけれども、当の本人、当の病人さんにしてみれば、病気が治るのがおかげであるとか、治らないから我が心ではないとか、病気が治ったら我が心だったんだとか、我が心になったら病気が治るのだとか、いったようなこととはまた別物ということになりましょうかね。いわゆるその当の本人にとってのおかげ、本人が感じるおかげというものと、旗の者がおかげと、まあ認識するというのか、断じるというのか、判断するというのか、何というのでしょうかね。旗の者はその当の病人の病気が治った、そのことがおかげだと思うわけですね。まあそう認識するわけですね。ところが当の本人にとってみれば、病気が治ろうとか治らないとかということは、おかげというその範疇には関わらない。たとえ病気をしておっても、そこにおかげを感じるということがありますね。まあ以前にも話しましたが、その私が小学校の頃でしょうかね、小さい頃、その風邪をひいたりお腹が痛くなったりいたしますね。それがむしろ私にとっては、風邪をひいたことが、あ、おかげでしたね。なぜならばその風邪をひいたら学校を休むことができるわけです。ところが親にしてみれば、子供が風邪をひいた、病気をした、これはおかげとは感じませんね。さあ早く子供の病気を治そうといたします。親にしてみれば、子供が病気になったのは、まあおかげとは思えない。しかし子供にしてみれば、その病気になったおかげで学校を休むことができる。だから、ああよかった、風邪になってよかった、ああお腹が痛くなってよかった、ああおかげだというようになりますから、その人の立場によっておかげというものが何なのか、いただきようが違ってくるというわけですね。ですから一概にはどうのこうのとは言えないことがわかりますね。よくよく、まあその細部を見てみなければならないということがあるわけですね。これは哀楽理念ということにおいても同じようなものだと思いますね。師匠が教えてくださる哀楽理念、まあそのキーワードというのでしょうか、の中には、哀楽理念の中にはいくつかありますね。昨日も申します、昨日の続きのようになりますが、まず一切親愛、師匠の教えてくださる哀楽理念の中で、まあ一番大きな見教えというのか、その何と言いましょうかね、話題になるというのか、 私どもの今までの常識観念というものからを覆すような、それは一切が親愛だということではないでしょうかね。そしてまた我が心、これは教祖様の御教えの中にありますように、おかげは我が心にありと、だから我が心、和らぎ喜ぶ心になることだと、そうすればおかげがあるという、その我が心ということがキーワードがありますね。で、師匠のご理解の中に出てくる、それは一切が親愛、一切親愛ということであったり、我が心を目指すのだ、我が心になろうとする、その我が心になる、なり得ずともなろうとするだけで、これなども、これは師匠の独特の教えだと思いますね。今までは教祖様の御教え、おかげは我が心にあり、ですから我が心になればおかげがあると普通はそういただく、そこまでですけれども、師匠の場合は我が心を目指せば我が心になり得ずとも神様がおかげを授けてくださるという御教えがありますね。まあ、いずれにしろそのキーワードは我が心、和らぎ喜ぶ心というわけです。そしてまた師匠の御教えの中で、まあ特徴的なものがよく言われることが、成り行きということを言われますね。成り行きを大切に、または成り行きを尊く、まあ同じような意味合いだと思いますが、まあ重ねて成り行きを大切に尊くと言ったりしますけれども、その成り行きということを言われます。まあキーワードの一つですね。そしてこの成り行きにまつわっては、成り行きというのは神様のお働きだということになりますね。その神様のお働きという、その働きの内容がまた細分化されてくるというのか、まあ神様のお働きといってもいろいろなお働きがありますからね。例えば撫でさすりしてくださるような働きもあれば、お気づけというような働きもあるだろうし、まあこちらの方向に導こうという導きの働きもあるだろうし、そっちに行っちゃダメだとストップさせられるような働きもあるだろうし、まあいろいろな成り行きが、その成り行きに込められた、その成り行きをどういただいていくかということは、またいただき方がいろいろありましょうけれども、それら一切をひっくるめて、成り行きを大切にとか尊と申されますね。その大切にするその仕方、尊び方がまたいろいろに分かれているということではありますけれども、そしてまあ大きなやはりキーワードの一つというのが、泥の心ですね。これはその泥の心であったり、天の心であったり、日月の心と言われる、そういうものをひっくるめにしたものとしての天地日月の心。教祖様が、これも不思議ですね、あんなたくさんの御教えの中に、たった一回しか、たった一人の方、まあたくさんの方に言われたのかもしれませんけれども、そのことを覚えておって後世に後々に伝えてくれた方はお一人ですね。確かお一人でしたね。しかも一回だけ出てきますね。天地日月の心になること寛容な人、そのたった一回しか出てこないその御教えに、師匠はまあある意味スポットライトを当てておられますね。ですから何回でも出てくるから大事だといういただき方があります。そしてこれはたった一回しか出てこないから、そんな大して御教えではない、重要な御教えではないという、そのいただき方、お教えに対しての比重のつけ方がありますね。 なるほど、何回も繰り返し繰り返し語っておられること、これは大切なことだとして、いただくいただき方、これはたった一回しかおっしゃっておられないから、そんな大した教えではない、まあどうでもよい雑把の中の一つだといういただき方もありますけれども、まあ玉石混交というのでしょうかね。しかし師匠はその中でたった一回しか出てこないその教えに玉を見出されたわけですね。これこそが玉だと。神様が願われておることはまさにこのことだと。ですから教祖様もあまり大切だとはしておられなかったのかもしれませんね。一回しかおっしゃっておられない。いや、それはそれを聞いた人たちがあまり大切だとは思っていなかった。だから心に感じなかったから伝えなかった。残さなかった。記憶に残っていなかった。ということがあるかもしれませんね。まあ、いずれにしろその見教えは天地日月の心になること寛容ないということですね。この天地日月の心、これもやはり愛楽理念の中のキーワードの一つだと思いますね。一切が親愛、成り行きを大切に、我が心を目指すというところでしょうかね。そして天地日月の心、その天地日月の心の中の、まあこの中の実は一つだと思うのが、具体的になるのが黙って収める、あるいは泥の心というようなものは、この天地日月の心の地の心、いわゆる大地の心、泥の心に入るものだと思いますね。ですから大きく分けると、やはり一切が親愛、成り行きを大切に、そして我が心、さらにこの天地に至悦の心というようなものが愛楽理念のキーワードではなかろうかと思うのですね。そしてさらにこのキーワードの中の一切が親愛、これは私どもが一切親愛になろうと努力して一切親愛になれるものではありませんね。これは一切が親愛、それは私どもの努力目標、精進目標にはなり得ないということになりますね。私どもが一切親愛を体得しようとか、一切親愛になろうと言ってもなれませんからね。いかにどれほど努力したからといって、一切が親愛だということにはなりません。これは私どもの努力ではどうしようもないということになります。それは感じるもの、感じさせていただくもの、昨日も申します、悟るべきもの、私どもの、まあ、コントロールのできないものですね、一切が親愛。悟っていくしかないものではないでしょうかね。教えてもらって初めてわかるということでもありましょうね。そして自らの心の中に悟っていくべきものですね。そして我が心、おかげは我が心にありと言われる和らぎ喜ぶ心、これは半分ぐらいは私どもの努力でできるような感じがいたしますね。しかしその全部を私どもがなすことができるかというと、これはできませんね。何か物事が起こってくる、そこに、ああこれも神様のお働きに違いないと言って、その自らの心を収めていく、いわば和らいでいくという努力はできますね。 しかしその喜びの心、これもまあ努力半分でなんとかできるところがありますね。それこそ思い分けというようなものですね。そのあれはピンチを難儀にして、ピンチをチャンスに変えるということがよく言われますね。さあ難儀だと、また必要は発明の母と言われたりもいたしますが、何かしら必要なものがある、まあ困ったことになった、これは何か何とかしたらどうにかならないだろうかと、そこにいろいろアイデアを出し合ったり工夫をしてそれを乗り越えるといったようなことですね。ですから今目の前に難儀なことがある、よく一番わかりやすいのは右と願って左となる、左とな願って右となる、いわば思い通りにいかないことがある、それはこれはその時こそ神様の願いが成就している時だといただくいただき方ですね。その今思い通りにならない時、それは私の思いが思い通りにはならないけれども、今まさに神様の願いが成就している時だといういただき方、そういういただき方によって自らの心を収めていく、和らぐ心を作っていく、それこそ高ぶっていたような心を和らぐ心に変えていくことができる、まあそういう努力はできますね。しかし本当の意味においてのありがたさであったり喜びの心も、自分の願いが叶ったことによってそのことを喜ぶという喜びの心はいただけましょうけれども、その私どもの心の持ち方、それが神様の心に通うて、いわば神様の金銭に触れていただくところの喜び、神様の喜びが私どもに照り返ってきていただける喜び、まあこれは安心ということにもつながるのかもしれませんが、そういう喜びがありますね。そういう喜び、神様の喜びが照り返ってきて私どもの心がまた喜ばせてくださる、そういう喜びは私どもだけの努力だけではできない部分があります。ですからこの我が心というのは、私どもの努力半分、神様のおかげ半分といったような感じがもいたしますね。神様のおかげをいただかなければ我が心はいただけないということでもありましょうね。また私どもの努力がなければ我が心はいただけないということにもなりましょう。そしてその天地日月の心、もう一つのキーワードである天地日月の心、これは人間の努力目標だと思いますね。天の心、地の心、ここは泥の心で収めよう、ここは黙って収めよう、まあもちろんそこに神様が収めてくれよと言われたり、辛抱しろよと神様が一声かけてくださると、なるほど、私どもが心が奮い立ってその気になるものですけれども、その気に神様がなさせてはくださるけれども、その気になって治めるのは人間側のことですね。ですからこの天地日月の心は人間の努力目標、人間側がするもの、人間側で精進するものということになりましょうかね。ここはよし、人の助かりを祈らせていただこう、それこそ戦争が早く終わることを祈らせていただこう、世の中には難儀な人たちがたくさんおられる、その人たちが助かれることを、世界真の平和を願っていこうという、これは人間、私どもの心がその気になればできることですね。成り行きを大切に、これはどの心で受けていこう、いわば大地の心です。そこ、しかもそれを 日月の天地のお天道様やお月様の性格無比な実に丁寧な運行のように欠かすことなくこの教えを行じていこう。これなどは私ども人間側の努力次第ではできることですね。ですから日月の心になること関与ないというこの日月の心、これは人間側だけでもなすことができる、いわば人間の精進目標、努力目標ということになりましょうかね。人間ではどうしようもできないもの、人間と神様が半分同士でできるもの、人間が自ら成していくものという三つのものが今のところありますね。そしてそれら一切のものをコントロールしておられるものというのか、一切のものを身につけさせようとしてくださるのが成り行きということになりますね。私どもの身の上にさまざまな事柄が起こってくる、それら一切の事柄を通して一切が親愛であり我が心であり天地日月の心というものを体現させようと神様がしておられるということになりましょうかね。私どもの身の上に起きてくる一切の来域、そのことによって私どもの心を育てようとしておられる、幸せにしようとしておられるということにもなりましょうからね。一切合切を含めたものが成り行きということになりましょうね。そしてそれらを大切にする、そういうことの中に初めて一切が親愛だという悟りの心が開けてくるということでもありましょうね。愛楽理念のキーワードとも言うべき一切親愛、我が心、成り行き、あるいは天地日月の心、順番が違いましたかね。一切親愛、我が心、天地日月の心、それら一切を成り行きをもって学んでいくということになりましょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。